caught.
好きな言葉について、はい、皆さん元気ですか。なんかたまに先生は本当に素晴らしいとか、一番の先生ですとか大好きですとか、まあそういうコメントをもらうんですが、僕が一番好きなのは、まあこれはどういう意味なのかわからないんですが、一番アンダーレイテッドな先生ですと。でそれを読むときに、まあ僕は嬉しいですよ。嬉しいけど、この嬉しい心理というのは何だろうと自分でちょっと考えてみました。今日はその話、まあいわゆるアンダーレイティッドですと。先生は過小評価されていると。でまあそうかなと、これ何とも言えないですね。俺は過小評価されているのか。過小評価されていると言う人がいるということは、本当はもっと評価されててもいいというニュアンスというか、まあ意味がありますよね。本当は日本語コンテッペはもっと評価されるべきだと。でもそれってどういう評価なんでしょうか。例えばもっとたくさんの人が聞くべきだとか思ってるのかな。でも実はまあ、YouTube はね、僕のメインのバトルフィールドではないので、まあ、バトルフィールドというのはメインのプラットフォームじゃないんですよね。やっぱりポッドキャスターなので、Spotify とか Apple Podcast とか他のいろいろな、まあ、ポッドキャストのためのプラットフォームがあるんですけど、アプリとかね。でそういうので実際どれだけトータルで、ポッドキャストが聞かれてるか、なかなかね把握しづらいんですよ。でも僕が分かっているだけでも、まあ日本語ポッドキャストの中ではかなり上の方、1位とか2位ぐらいの、まあリスナーがいるので、まあこのハーはまあまあなんですけど、ビギナーポッドキャストですね。ビギナーポッドキャストは、まあ世界でも本当に1位とか2位とか、日本語ポッドキャストの中では人気があるので、まあアンダーレイテッドとは思わないんですね。じゃあそのアンダーレイティッドって言ってくれている人たちは何を見てるかというと、多分 YouTube なのかな。でも正直言って、僕みたいにオーディオだけで YouTube に載せる人と、そのまあいわゆる YouTuber みたいな日本語の先生は全然違うんで、やっぱり YouTuber みたいな日本語の先生たちの方がまあ多いですよね。もしくは他のなんかあれですかね、他の成功ってこと、お金の成功とかで。確かに僕は日本語の先生の中ではお金の成功は低い方だと思うな。まあ高い、低いとも言えないけど、でも全然1位とか2位とか3位とかじゃないですね。どう考えても僕よりももっともっとお金の成功のある先生たちは多いでしょう。まあ話を戻すと、そのレイトっていうことって、結局今僕が言ったみたいに誰か他の人と比べる必要がありますよね。例えばもしですよ、例えばラーメン、ね、ラーメンの、まあ、一つのスターがあります。ラーメン屋で、ワンスターの店がある。でもそのラーメン屋が世界で一つしかなかったら、そのワンスターの店しかないんで、別にそのいいとか悪いとかないじゃないですか。レイトっていうのは結局他のレーティングがあるからですよね。例えば1スターのラーメン屋でも2スターのラーメン屋もある、3スターズもある、4スターズ、5スターズ、まあそういうふうにレイトが他の店があると、あ、1スター悪いなってなるんですけど、他の人と比べなければ別にレイト、アンダーレイトもオーバーレイトもないじゃないですか。で誰かが僕にアンダーレイティってのは先生ですと、ちょっとこう褒め言葉のように言ってくれるということは、やっぱり過小評価されてるっていうことなんでしょ。アンダーレイトってことは、本当はもっともっと評価されててもいいと、他の先生に比べて。多分そういうニュアンスがあるんでしょうね。 じゃあ誰と比べてるの？じゃあ誰と比べてるんですか？それを僕は聞きたい。一体皆さんは僕と誰を比べてアンダーレイテッドとか言ってくれているのか、それを知りたいんですよ。例えばね、いやこの先生は例えば そんなに役に立たないコンテンツを作ってるけど、鉄平先生よりもっともっとお金がありますよ、そういう話？でもね、これ僕は全然気にしてないんですよね。僕は全然気にしてない。やっぱりみんな違うんですよ、目的もやり方も。で、僕は前も言ったかもしれないけど、僕は今はあんまり考えてないです、今のことは。でもやっぱ10年後20年後30年後40年後、まあだいたい僕が80歳ぐらいになった時に、あ、鉄平先生、あなたが言ってたことはやっと分かりましたと。これは本当に一つの素晴らしい勉強方法でしたねと。やっと世界が認めてくれればそれで十分です。まあすでに、まあ一部の人、まあ多分上級者の人たちは認めてくれてるんですけど、日本語コンテッペのそのアンダーレイティッドになる理由の一つとして、上級者になるまでわからないんですよね。その上級者になってから、あ、この方法は本当に素晴らしかった、やっと振り返ってわかるような勉強方法なんですね。でも初級の時とか中級の時だと、おそらく他の勉強方法の方が魅力的に見えるんですよね。これがなかなか残念な方程式というか、やっぱり上級者になって聞いてみると、あ、面白かった、いや今でも面白いと、やっとその良さが分かるというか。でも初級者の場合、いやこれ役に立たねえだろうとか、いや何回聞いても分かんねえよとか、ちょっと難しすぎるよとか、このなんか話し方がなんか気持ち悪いよとか、そういうことを言うんですね。多分僕の自然な、うん、あ、まあね、とかが初級者にとっては変な日本語に聞こえるんですよ。ただ上級者にとってはこれこそが自然な日本語っていうふうにやっと理解してもらえるんですね。だから初級者はかなり誤解をするんですね。で、おそらく英語とかで話しているポッドキャストとか、英語とかで話している YouTube の方がもっともっと魅力的に見えると思います。ただそれが中級ぐらいからひっくり返るんですね。中級者もしくは中級の上級、もちろん上級者になると、そういう英語で説明をするようなポッドキャストをうざいと思い始め、日本語コンテッペの方がいいっていうふうに、やっとそこでひっくり返ってくれる。だけど人数が全然違うんですよね。日本語学習者では初級者がまあ100とすると、上級者は1ぐらいしかいないんですよ。もっと少ないかもしれない。多分初級者が1000ぐらいにすると上級者が1人、ね、1000人の初級者に比べて上級者は1人、もっとかな、もっとかもしれない、5000ぐらいかな、5000人ぐらいの初級者がいて、その中の1人が上級者になるみたいな感じですよね。もっとかな1万人ぐらいかな、1万人ぐらい、そうかもしれないね。多分100万人ぐらいの初級者がいて、1万人ぐらいが上級者、そんな感じかな、そんな感じですよね。いやいや、それだと100と1と同じかまあどうでもいいんですけど、とにかく初級者が多いんですよ。で、上級者が少ないんですね。で、多くの初級者たちは、日本語コンテンペ役に立たねえぞと、英語で説明してくれないと分かんねえよみたいな態度があって、上級者になると、いや日本語コンテッペがいいですねってなってくれるけど、あまりに少ない人たちで、結構サイレントマジョリティなんで、まあこのアンダーレートな結果が出てくると。すごい自己分析してみてもすごく分かりやすいんですよね。すごく分かりやすく分析できる。なぜ日本語コンテッペがアンダーレイティッドなのか。その理由はやっぱり上級者にならなければこの魅力が十分に理解できないからっていう、その根本的な問題があるんですよね。ただそれはね、僕は全然気にしてません。 やっぱり僕が育てたいのは最終的には上級者なんですね。初級者をたくさん増やしたいわけではないです。で、先生たちによっては多分初級者をたくさん増やしたいっていう、そういうたくさんの人にとにかく日本語を始めてほしいと、まあ、そういう教育を、そういう教育のなんかこう方針というか理想というか、そういう目的というか、そういうのがある人たちがいるので、全然違うことをやってるんですね。分かりやすく言えば、そういう先生たちは、まあ、小学校の先生みたいな感じで、僕がやりたいのはやっぱり大学とか大学院とか、そんな感じなんですね。で、大学の先生とか大学院の先生なので、まあ少なくなるんですよ、人数は少なくなるけど、その人たちももちろん小学校の先生が必要だったんですよね。小学校の、まあ、保育園、幼稚園、そして小学校、中学校、高校で、そういう人たちも、そういう先生も必要なので、僕はやっぱりみんながそれぞれの役割で頑張って日本語この学習会を盛り上げていければいいと思うんで、ただ僕が多分アンダーレイトの理由は、やっぱり何度も言ってるように、やっぱり最後上級者になってから振り返ってみないと、ああ日本語コンテッペは素晴らしかったってなかなか言えない、なかなか理解できない、なかなかこうわからない、まあ、そういうなんか構造的な問題、まあ、いつもそう、ね、構造的な問題です。構造的な問題だけど、まあ、これは仕方がない問題みたいな感じで、まあ、たまに降る雨みたいなもんで、まあ、仕方がないんですね。そしておそらくそれは必要なんですね。必要な問題みたいな感じで、たまに降る雨ね、必要でしょ。だから、まあ、この構造的な日本語コンテッペがアンダーレイトっていうのは、おそらくアンダーレイトであるべきかもしれません。もし日本語コンテッペが、ちゃんと評価されるようなことになったら、それはその方がむしろこの社会の構造的な問題がさらに大きくなっているという理由かもしれない。僕が評価される世界なんてちょっと変だと思いたいところですね。それではまた、バイバイ。